国分寺レイディオ。
国分寺の町、人、自然、歴史などを紹介する音声番組国分寺レイディオは東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いいたします。2023年にお届けした国分寺レイディオ第1シーズン国分寺1976で紹介しましたように、国分寺の街と音楽のつながりには深いものがあります。まず戦後の復興期から高度成長期の初め頃には、中央線沿線にもクラシック音楽をかける名曲喫茶ができていったのですが、国分寺にも1950年代後半には現在も営業している名曲喫茶田園が開業します。1960年代半ばには中央線沿線もジャズ喫茶の時代になり、北口にモダンというジャズ喫茶がありました。1968年にはヒッピーたちの手によるロック喫茶ホラガイが誕生。1970年には高校3年生だった今野清志郎さんがご自身のバンド RC サクセションでデビュー。そして1974年には村上春樹さんの伝説のジャズカフェピーターキャットが開業。翌1975年には本屋ら堂が開業し、2年後に中山ラビさんが店主になりました。1976年には竹中直人さんが国分寺に住み始めています。70年代の文化は現在の国分寺の街の文化の深層を形作っているように感じます。現在では国分寺観光大使を務めるロックバンド荒川ケンタウロス、クラシックピアニスト福間幸太郎さん、アカペラグループラグフェアの土屋レオさんなどが国分寺のミュージシャンとして有名です。そして2022年に始まった地域音楽フェス国フェスは現在の国分寺にとって重要な音楽イベントとなっています。荒川ケンタウロスはすでにフェスの中心となっているような気がします。第3シーズン国分寺ミュージックディングでは、現在と1970年代を中心に国分寺の街と音楽の結びつきについて紹介していきます。第1回は国分寺でフェスを作るというテーマで、2022年5月に誕生した国分寺の地域音楽フェスティバル国フェスの実行委員長である冬木義郎さんをゲストにお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
改めましてライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第3シーズン国分寺ミュージックリング第1回は国分寺でフェスを作るというテーマでお送りします。国フェスは2022年5月28日29日に第1回が開催された国分寺の地域音楽フェスです。国分寺市役所が行っている国分寺カレッジ、国カレの中で冬木さんが提案されたアイデアが3年前に実現しました。本当の意味で手作りの地域音楽フェスなのですが、最初から完成度の高い、しかし人のぬくもりを感じる音楽フェスが目の前に突然現れて私たちは驚きました。国分寺駅コンコースや南口駅前広場、リオンホール、泉ホール、ライブハウス、カフェ、公民館など市内のさまざまな場所で音楽が奏でられ、音楽関係イベントが行われたのです。今回は国フェス実行委員長の冬木義郎さんにお話を伺いながら進めていきます。冬木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。冬木です、
はい。まず冬木さんがどのような方なのか知っていただくために簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、国分寺に暮らしまして、26年ぐらい、経っております、一市民として、国分寺で暮らしております。 まあ、そもそもはですね、まあ、40年以上前でしょうか、福井というところからですね、東京に出てきまして、まあ、40年以上経ってるんですけれども、まあ、最初住んだのは高円寺でしたね。で、まあ、たまたま高円寺に住んだんですけど、まあ、なかなか高円寺がロックな街でですね、はい、まあ、当時から、
はい、
なんかまあ元々まあロック好きだったっていうのもあってですね、はい、なんか高円寺にハマりまして、はい、まあ、ハマったというか、まあ、4年ぐらいかな暮らしまして、はい、でまあ、はい、でその後は武蔵野市に引っ越ししまして、
はい、
でそこで大体8年ぐらいかな、まあ、駅は三鷹使ってたんですけれども、はいはい、まあ、武蔵野市ということなんで、まあ、一応自分の中で吉祥寺に住んでたということにしてるんですけれども、はいはい、でまあ、その後国分寺に引っ越ししまして、はい、まあ、なんで中央線の、3カ所渡り歩いておりましてですね、で、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、この3つの町はですね、はい、三寺と、
はい、サンデラと
呼ばれまして、はい、まあ、まさにこう中央線カルチャーを引っ張るような、はい、町にですね、はい、まあ、偶然でもあったんですが、暮らしてき、ました。
はい、ありがとうございます。はい、国分寺に住まれて長いということでですね、はい、国分寺のどこに魅力を感じていますか？
そうですね、まあ、国分寺、まあ、やはり都心にも非常に近いですよね、はい、近いですし、まあ、その割には非常にこう自然も多くてですね、はい、まあ、のんびりしてる感じもなんか良かったりしますので、まあ、そういったところはすごく気に入りましたね。はい、で、まあ、あと、まあ、さっきその言いましたが、やっぱり中央線カルチャー、もともとやっぱ国分寺がヒッピー発祥の地だということも知りましてですね、はいはい、まあ、その国分寺からこう派生するような形でこう中央線のヒッピーカルチャーみたいなのがですね、はいはい、いろんなところにまあ伝播していったというようなことも知りまして、はい、まあ、なんかますます国分寺が好きになったなと、国分寺はまあそんな印象です。はい、
ありがとうございます。はい、で、冬木さんの音楽、お好きな音楽とかですね、そういったことについてもちょっと伺いたいんですが、まず今収録にあたってですね、ローリングストーンズ のスウェットシャツを着られていてですね、はい、なんかローリングストーンズの T シャツとかを着られていることが多いんですが、70年代ロックがお好きということでですね、プロフィール書かれているんですが、そのあたりについても少しだけ話を聞かせてください。
はい、そうですね、やっぱり70年代ロック、一番こう自分も高校生とか大学生ぐらい、まあ、大学生はあれか、非常によく聞いてたジャンルでした。はい、でやっぱ当時洋楽が邦楽に比べてというか、もうやっぱりロック好きはもう洋楽皆さん聞いてましたもんね。はい、はい、当時の邦楽はもう本当に歌謡曲かアイドルかみたいなものがほとんど流行っていて、なかなかこうロックっていうものが、まあ、マニアックな人が聞くものみたいなのがやっぱりあったと思うんですよね。で、まあ、やっぱり僕もまあ70年代はまあ、もちろん最初はね歌謡曲とか、好きでしたけれども、まあ、だんだん中学生3年あたりぐらいからちょっとそんなものではつまんなくなってきてですね。
なるほど。
でもまあ最初は甲斐バンドとかですね、
はい、
それは大好きだったんですよ。
同じ道ですね。
そうですか。甲斐バンド大好きで、やっぱりその時かな、RC なんかも、RC サクセッションも、はい、トランジスタラジオとか出してですね、はい、ここら辺はやっぱり邦楽でもすごく大好きになりましたね。はい、まあ、なんでまあ僕らの世代はまあそういったこう一部の邦楽ロックと、もうあと洋楽、まあそこら辺をやっぱりこう聞いて、でだんだんそこから遡って60年代みたいな、
こう
まあいろんな音楽がもう周りにあったっていうような環境だったのかな。でまあそこからやっぱりどんどんロックに、どんどん洋楽ロックにまあもっと行ったんですけれども、まあ、ストーンズもそうでしたけど、やっぱり僕らの時はやっぱパンクロックがですね、まあ、一つ ありましたね。はい、でやっぱり70年代後半ぐらいからやっぱりクラッシュ、ピストルズあたりが出てきて、はいはい、まあ、そこはもう完全にこうやられましたね。はい、でやっぱりそこからこう先いろんな音楽をまあ聞く、こうなんだろう、こう踏み絵じゃないですけれども、まあそこからこうどんどん広がっていったっていうのは、まあやっぱパンクニューウェーブを聞いたからなのかなというふうに思ってますね。はい、
同世代だということがよく分かるですね。はいはい、 そうですね、あのロックというのはですね、あの本当にある時代、特に私たちの世代にとってはあのすごくやっぱり重要なものだったという、今と少し違っていてですね、あの洋楽のロックですね、あの重要なことだったというふうにあの思います。ただその時代に重要だったものが今重要でないかというと、そんなことはなくてですね、あの今でもやっぱり重要です、重要だと思います。あのただあんまりあのそれがですね、偉いとかっていうことを言うとまずいので、あの、はい、あのできるだけいいものをですね、はい、あの伝えていければというふうに思ってます、ね、確かにあれですよね、 RC サクションを通じていろんなロックを知ったりしていきましたからね、
う
ん、
あのそうですね、だからやっぱり RC 聞いて、あ、はい、これはやっぱストーンズだったっていうのも後から知りましたから ね、
そうですね、
まあ、海バンドなんかもそうですもんね、やっぱりよく聞くと、ね、まあ、ストーンズとパクって思いっきりパクってみたいなのがあったりしてですね、
そうですね、
それもなんか微笑ましいなみたいなのは後からこう思いましたけど、
そうですね、はい、あの時代のものはね、はい、そこからいろんなものを知っていくっていうね、あのものになりましたね、
もうみんな洋楽ね、もう影響を受けまくってましたから ね、
ね、
日本の人たちも、
はい、ただ RC サクションというのは元ネタが分かってもやっぱ、はい、素晴らしさは消えないっていうかですね、
まあ、それはやっぱりあの、ね、声はすごかったですからね、はい、
はい、すいません、 ありがとうございます。あの、冬木さんがですね、どのような音楽に出会ってですね、それで、国分寺の街にどのような魅力を感じてですね、国分寺に住まれているのかっていうのがよく分かりました。それではここからは国フェスという音楽イベントはどのようなものなのかを伺いたいと思います。その前にですね、ちなみにあの第1回国フェスはですね、コロナ禍の最中の2022年5月28日土曜日、29日日曜日に開催されたんですけど、国分寺市内全域の23会場、出演者はプロアマ合わせて約100組、延べ来場者は1万6500人以上という結果は本当に驚きました。で、2023年の第2回のクラウドファンディングされた際の告知文にはですね、このように書かれています。音楽を楽しんでいただくとともに、これらの国分寺の魅力をアピールするフェス、いわば地域魅力発信型の音楽イベント、それが国フェスですと書かれています。で、このようなバリエーション豊かな地域発信型の音楽イベントを公的機関などに頼らないで完全ボランティアで行っている例は非常に少ないのではないかと思います。このあたりから伺いたいと思いますので、冬木さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
まず なぜ国フェスを特にコロナ禍で作ろうとされたのかってあたりから伺いたいと思うんですが。
はい、そうですね、まあ、やはりコロナは結構やっぱ大きかったですね、はい、で、まあ、実はあの2021年にですね、はい、1回目をもうやろうとしていまして、
はははは、そうだったんですね、
はい、だから2020年にまあ国カレに参加して、はい、で2020年の12月頃にはですね、はい、もう2021年の5月の、なんとなく骨組みができてきていてですね、はははは、でもうやろうということにはなってたんですけれども、
そうだったんですね、
はいはい、まあ、やっぱり年が明けて、はい、まあ、もちろん全くコロナが収まらず、はい、こう警報ですか、警報なんかも頻繁に出るようになってですね、はい、でもうやっぱり2021年もこれ以上やっぱりやってもちょっと辛いなということで、もう断念したんですよね、2021年の開催は。
そうだったんですね、はい、
で、まあ、その翌年にまあ1回目ということになったんですけれども、はいはい、まあ、やはりまあ僕もまあ仕事はエンタメ業界長いんですが、はい、まあ、やはりコロナでかなりやっぱ影響を受けた業種だったとは思うんですよね、はいはいはい、で、まあ、やはりこう、ね、みんなコンサートなんかはもう全くできない状態がもう半年近く続きましたし、はいはい、でやっぱそんな時思ったのが、やっぱり音楽というなんだろう、まあ、音楽自体がかなりやはり危機感というか、あの音楽業界ということだけではないんですけど、やっぱ音楽を楽しもうというような気持ちがすごいこうあのなくなってしまうんじゃないかなみたいなことを、まあ、すごく思いまして、やっぱすごい危機感を感じましたね。で、まあ、もちろんその、ね、コロナ前世の時にそんなに人を集めてっていうようなことはやっぱりできなかったんですけれども、はいはい、まあ、でもやっぱり2021年、まあ、だんだんこう少しずつそんな機運も生まれてきて、はい、まあ、それでもまだまだやっぱり、はい、あのコンサートも思うようには開催できず、はいはい、まあ、音楽を楽しむっていうようなことも、まあ、なかなかしづらい状況が結構もう長くなってきたので、はい、 まあそれだったらやっぱり音楽自体をやっぱり忘れてほしくないなっていうのもあってですね、はいはい、やろうと思ったのが、まあ、やっぱりきっかけの一つではありましたね、は
い、なるほど。音楽を危機的な状況だからこそ、はい、やっぱり音楽を取り戻すっていうかですね、はいはい、そういうことを考えられて、2021年にはできなかったけど2022年に、はい、こういう形で、はい、なんて言いますか、こう実現したっていうことですね、
はいはい、そうですね、はい、
でそれで実現したというかですね、実現させるにあたって、どのようなフェスを作りたいというふうに考えられたんでしょうか。
そうですね、やっぱり国分寺という町で、はい、そんなにたくさん人を集められる場所ってないんですよね、はいはい、で一箇所でこういろんな人が出てっていうのが、フェスの基本的な形だと思うんですけれども、はいはいはい、それができないので、はい、逆転の発想といいますか、
なるほど、
それだったらこう国分寺のいろんな場所でですね、うん、はい、いろんな人たちがいろんな音楽を演奏すると、はい、そういって2日間、同時多発的なにですね、はいはいはい、音楽をいろんなところで演奏しようと、そういうふうな発想に行きました。はい、
あれですね、この時あれですね、国分寺 の大きなイベントであるブンブンウォークなんかも分散ウォークっていう名前で分散して同時多発的にやるっていう方法を、はい、取っているような取っていたんですが、やっぱり同じように冬木さんもやっぱりこの国分寺の町の特性とかですね、コロナ禍の状況とかっていうことを両方考えられて、そういうような方法を選ばれたんですね。
そうですね、でも結構結果的なところはあるんですけれども、はい、やっぱり国分寺ってこう改めて見るとやっぱいろんな音楽やれる場所が多いなというふうに思ったんですよね、はい、そういったところに声をかけて、一つずつ声をかけていったんですけれども、はいはい、やっぱり皆さん、それだったらなんか参加したいなというようなことを、たくさん言っていただいてですね、はい、気がついたらこんな場所数になってた、会場数になってたっていうのが実際のところです。
なるほど、はい、でも結果としてやっぱ面白いというかですね、はい、結果としてこの方法はすごく良かったですね。
はい、はい、
ありがとうございます。それで、ちなみに国フェスっていう名前をつけた理由というのはですね、はい、どんなものなんでしょうか。
はい、これはもうシンプルに、はい、国分寺なので国って言っただけです、はい、国カレーっていうのも
国カレーから、ね、
ありましたし、はいはい、そこからパクる形で国フェスとしました。
ちなみにですね、国ってつけるのはこの十数年のトレンドで、はい、その前は文をつけたんですね。なんか文バスとかあれですね。
はいはい、そうですね。
文字祭りとか、はい、文文ウォークとかありますよね。うん、10年以上前のトレンドは文だったんですね。
なるほど。
それがこのところ国に変わってきてるので、国をつけてですね、はい、国フェスっていうのはシンプルですごくやっぱりいい名前だと思います。はい。
ありがとうございます。はい。
すみません、それで、やるにあたってですね、やっぱり費用の問題とかいろいろ当然、考えられた中でですね、はい、どのような方法で、はい、そういった費用とか賄うとかですね、考えられたか、はい、ちょっと、お聞かせください。
そうですね、とにかく、お金がなかったので、当時は流行りのって言っていいのかな、分かんないですけれども、クラウドファンディングというものを知りまして、はいはいはい、正直それまで、言葉としては知ってましたけれども、はいはい、そんなんでお金集まんのみたいな感じは思ってたんですけれども、はい、なんかちょっとやってみようかということで、はいはい、それにトライしました、はい、クラウドファンディングに、はい、だからもう本当それだけですね、1回目は。
でそれで、はい、あれですね、こういう立派なカラーの、はい、リフレットをですね、
はい、
作るだけのですね、はい、お金がクラウドファンディングで集まったということですね、
は
い、
クラウドファンディングで集めましたね、基本は。でも、はい、地元のですね、はい、お医者さんが少しちょっと協賛金を出していただいたりとか。
それは素晴らしいですね。
はい、そんなことあるんだって、本当にクラウドファンディングで30万ぐらい集まったんですかね、は
い、
確か。
素晴らしいですね、
はい、いやそれも本当にびっくりしましたね、はい、なんでこんな身も知らない人の身も知らない企画になんでそんなお金出すんだろうって、はい、自分が一番驚きましたけれどもね、はい、
でもあれですね、ちなみに国分寺はやっぱりクラウドファンディングで集まりやすい地域のようですね。
あ、そうなんですか。
分寺寮 も集まりましたし、はいはい、あれですね、喫茶ソラクラゲも、はい、信じられない金額を集めてますし、
そうでしたね、
はい、やっぱり集まりやすいですよね、うん、だからそういった土地柄ではないかと思いますね、うん、何かをやってみようということに対して、
はい、
よくあることなんですけど、クラウドファンディングやったらですね、クラウドファンディングだけじゃなくて、クラウドファンディングで手数料取られるのは嫌だから現金持っていくとかですね、いろんな食べ物持ってくるとかですね、そういうことがクラウドファンディングをやって新しいことをやる人たちには結構そういう話がある土地柄としてですね、あるということをそこここで聞いてます。
そうですか、
はい、はい、ありがとうございます。で、クラウドファンディングでお金を集めることができたんですけど、はい、当然最初に協力してくれた仲間の存在がないとですね、成り立たなかったと思いますが、その辺についていかがでしょうか。
はい、そうですね、それはもう本当にもちろんその通りで、でもそれはやっぱり国カレから生まれた企画ということもあってですね、はいはい、まず国カレの皆さんが本当に大変協力していただきましてですね、はいはい、すごく助かりましたね、はい、であと、統計大の皆様、はい、ボランティアサークルの皆様、大変人をたくさん足していただきましてですね、もう非常に助かりました。もうというか、そういうことがなかったらとてもできなかったと思います、はい、
そういったクラウドファンディングで、はい、いろいろ協力があってですね、はい、それで第一回をされたでですね、
はい、
ということで、で、そうですね、とにかくはですね、そうですね、ここからの出発点などがですね、今お話を伺ってよく分かりました、
はい、
であと冬木さんがクラウドファンディングのですね、告知文の中に書かれている中でですね、やはりコロナの影響で沈みがちな町に活気を取り戻すために何かできることがあればと思い、もともと音楽好きだったということもあり、音楽イベントを思い立ちましたということがですね、非常にこうなってますか、こう少し胸が熱くなったというかですね、そういうものを感じました。で、2022年5月にそういった形で立ち上がった国フェスがですね、についてですね、私たちはとにかくアマチュアもプロも駅のコンコースもホールもライブハウスもカフェも武蔵国分寺公園もといったようにですね、とにかく街が2日間音楽で満たされたいということがですね、本当に素晴らしいイベントだというふうに感じました。で、特にですね、面白かったのは、後でご説明あるかと思いますが、イベント内イベントのウクフェスっていう企画がですね、リーフレット別に作られててですね、これものすごく面白いなっていうふうに思いました。ちょっとね、仕事の関係で行けなかったんですけど、ウクレレやってみたいなっていうふうに思ってですね、
はい、
ちょっと本当に行くことを考えました。で、実際にですね、でも立ち上がったのはいいんですけど、国フェスを運営されるのは大変だと思います。で、ご苦労とかが多いと思いますし、でも喜びもね、結構あると思います。で、そのあたりも含めてですね、国フェスの内容についてですね、ちょっと企画とか出演者ごとにですね、もう少し詳しくですね、紹介していただきながら聞かせていただきたいと思います。
はい、
まず国フェスの内容の紹介ですね、アーティストやイベントなどですね、そういったところについて2022年から2024年、昨年までのところでですね、紹介していただければと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、そうですね、まずやはり国分寺というところからですね、冒頭もあったと思うんですけれども、何を想像するかということだと、やっぱり僕の場合はやっぱ音楽だったんですよね。
はい、
で、やはり今の清志郎がですね、はい、幼稚園、小学校、中学校が国分寺だということと、はい、あと村上春樹がやはり70年代にジャズ喫茶をやっていたと、はい、で、女ボブ・ディランと呼ばれた中山ラビがですね、
はい、
本屋などをやっていたと、
はい、
やってると、今もお店ありますけれども、はい、そういったバックボーンっていうのはやっぱりあったと思うんですね、ある町だと思うんです、
はいはいはい、
で、やっぱり音楽をやろうって思ったのも、そういった国分寺にそういった人たちがいたと いうのはまあ僕の中ではまあ一番大きな理由ですね、音楽イベントにしたということは。はいはい、でそうですね、で、まあ、そこからあの音楽イベントにまあしていったんですけれども、はい、まあ、とはいえあのそういう人たちだけに向けてのですね、まあ、音楽イベントということにもまあしたくなかったので、まあ、いろんな人たちに参加してほしいなというのもありましたので、あの、まあ、キッズとかシニアとか、まあ、障害をお持ちの方とか、まあ、いろんな人にまあ参加してもらえるような、まあ、音楽イベントにしていきたいなと思いました。はい、まあ、なのであのアマチュアの皆さん向けの会場だとかプロの皆さん向けの会場だとか、まあ、いろんな会場を用意させてもらって、まあ、それぞれにまあいろんな人があの出てもらうと、まあ、そんな形をまああの想定してですね、あの形を作っていったと、そんな感じですね。はい、でまあ、出演者に関しましては、まあ、もちろんあの一つのジャンルにあのこだわるわけではなかったので、まあ、いろんなジャンルに、したかったんですけれども、まあ、やはり先ほど申し上げた清志郎というエッセンス、はい、まあ、70年代フォークというようなエッセンス、まあ、そこら辺は、まあ、振りかけたいなと、エッセンスとして持ちたいなと思ったので、はい、それで1回目はあのおさむちゃんに声をかけたんですね。
あ、おさむちゃんというのはどんな方でしょうか。はい、
あの RC サクセッションの完全コピーバンドをやっている人がおりまして、
そういう方がいらっしゃるんですね。
いるんですね。はい、で、まあ、それは知っていたんですけれども、はい、まあ、改めてこうおさむちゃんの CD とかを聞いたんですけれども、はい、まあ、YouTube とかも見て、はいはい、こやっぱあまりにクオリティが高いんですよね。
なるほど。
もうただのモノマネではないレベルといいますか、はい、もう本当にこう清志郎そのものがですね、はい、歌ってんじゃないかっていうぐらいの本当のクオリティが高かったので、はいはい、これちょっと呼びたいなと思って、はいはい、でメールしたんですよね、はいはい、いきなり、はい、あのでも最近便利ですよね、そういった ね、
そうですね、
あの連絡先が、ね、Facebook なり何なりですぐ分かるという、はいはいはい、それでもういきなりもうこういったものなんですけれども、国分寺でこんなことやるんで来てもらえませんかって話をしたんですよ。はいはいはい、そしたらやはりおさむちゃんもですね、はい、あの国分寺っていうやっぱりことには思い入れがある場所だと、はい、いうことを言ってくれまして、はい、あの本当にあの話としてはなんかもうびっくりするくらい簡単に決まったんですけれども、はいはい、でもまあ最初はまあもちろんこっちお金がないので、はいはい、バンドとしてはちょっと無理なんですよと、でおさむちゃん一人で来てもらえませんかって話をしたんですね。はいはいはい、まあ、青森からの新幹線、青森なんですけど、
青森にお住まいなんですね。
はい、青森で、まあ、新幹線代ぐらいはなんとかしますんで、まあ、ちょっと弾き語りでやってもらえませんかって話をしたら、はいはいはいはい、いやいやいやバンドでやりたいんですよって話を来て、はい、いやそれバンド呼ぶのはとても無理なんですよって話をしたら、はい、いやバンドは東京にいるんだよって話を聞いて、あ、そうなんだ、東京にいるんだったらそれだったらじゃあバンドでお願いしますなんて、こっちもだんだんこう調子に乗ってきてですね、はいはい、行ったんですけれども、もうそれでもう本当にもうあっという間に決まりましてですね、じゃあもうバンドで行きますっていうことで決まったっていうのが、うん、まあ、まず清志郎ネタとしてはまあこれがあったと。
いや素晴らしいですね、はい、決まり方がもうやっぱり呼んだとなんていうか、はい、いろんなものがね、あの呼び込んだとしか言いようのない、はい、
もう本当に。でしかもそのバンドメンバーに梅津勝時さんもいたというですね、
素晴らしすぎますね。
これも本当にもう素晴らしいこと で梅津さんまで一緒に出てくれるっていうことになってですね、はい、これはすごいことになったんだって、まあ、正直思いましたね。はい、
あのそうですね、ちなみにあの梅津和時さんは RC サクセッションのバンドの準レギュラーメンバーとしてですね、はい、サックスを吹かれてて、その後解散後もあの今の清志郎さんのですね、はい、あのバンドであのサックスを吹かれてるジャズミュージシャンですね、有名なんですね。
そうですね、はい、はい、でまあ、それが一つと、はい、まあ、あとやっぱり、まあ、70年代のフォークというのもやっぱり一つ国分寺の魅力だとは思うんですけれども、はい、まあ、そっちでもやはり欲しいなと、誰か来て欲しいなということで、はい、これもやっぱりいろいろ考えたんですけれども、はい、まあ、決まったのがもう本当3ヶ月前ぐらいだったと思うんですけれども、
そんなギリギリですね、
はい、ちょっとダメ元で小室さんに聞いてみようなんて、もう本当大それたことを考えてしまいましてですね、
はいはい、
で小室さんになんとか2月だったかな、東中野のポエポエザ、ポレポレザ、
ポレポレザ、
はい、に、で時間を作ってもらいまして、そこまであの会いに行ったんです小室さんに。であのカフェスローっていう場所があって、国分寺でこんなことをやろうと思ってるんですと、でも本当にもうこんだけしかもうお金ないんで、こんだけでお願いできませんかってもうぶっちゃけ話をしたらですね、 なんと引き受けてくれたんですよね。
素晴らしいですね。あの、はい、小室仁さんですね。
小室仁さんです、
はい、あの六門線という、はい、あのグループを率いていた、はい、あの伝説の、あの伝説というか今でも歌われてますけどね、はい、小室仁さんがそんなに、あの、なんて言いますか、こう引き受けてくださるっていうのはすごいことですね。
そうなんです。もう本当に引き受けてくれてですね、うん、これでこう、なんだろう、あの一つ国フェスに説得力が出たといいますかですね、芯が固まったなっていう感じがしましたね、うん、はい、だからすごくこれは嬉しかったです、この2組が出てくれたのは、
はいはい、あ、素晴らしいですね。やっぱりあの RC サクセションとそれから70年代フォークっていうね、はい、2つ の、 あの軸がね、こんな形で、冬木さんがこう念じてですね、はい、会いに行かれてどんどん呼び込まれていくようにですね、はい、あの決まっていくっていうのはやっぱりなかなか素晴らしいことですね、はい、でちなみに、企画としては、そういったところで、メインのですね企画に、お話しされたようにアマチュアも含めていろんな方々がですね、あのアマチュアプロを含めていろんな方が、それジャンルもですね、クラシックジャズなんかも含めていろんな方々が、あのされているということでしたけど、はい、あの始められてからやっぱりこうイベントが実際こう立ち上がってですね、1年目2年目3年目ということで感じられたこととか考えられたこととかっていうのは特に何かありますかね。
そうですね、まあやはり、ね、音楽の楽しみ方ってやっぱりね、いろいろありますけど、やっぱり生で聴くっていうのがやっぱり一番いいと思うんですよね、はいはいはいはい、だからやはり本当にそういった機会が、はい、まあ、非常にやっぱり少なくなってた時期だったので、はいはいはい、まあ本当久しぶりに音楽を生で聴けてよかったというように言ってくれた人が多かったので、
そうですね、
本当にこうなんか人によってはこうね、涙流してた人もいましたし、なんか本当にそういったことを見て、やってよかったなというふうに思いましたね、
はい、そうですね、あの反響というのがですね、はい、結構あったというふうにですね、あの我々は本当に思いました、はい、あの結構すごい反響だったなっていうですね、あの反響というのはあのこう数の反響ではなくて、こうやっぱりこう、あ、こういうような場でこういうふうな楽しみ方ができるんだっていうようなですねことを語っていくってですね、あの、はい、よかったっていうことですね、そういった反響を感じました。で、今お二つの大きな企画と出演者についてあのお話しされますけど、それ以外に特に印象に残った出演者企画などは、はい、がありますか。
そうですね、まあ、さっきもありましたけど、やっぱ公演でウクレレのイベントもやったんですね、はい、でこれも本当決まったのも年明けてから1月ぐらいだったと思うんですけれども、はい、これも武蔵国分寺公園では何かできないかなと思ってたんですけれども、まあ、たまたまその責任の方とあの偶然にも出会ってですね、いや今度5月こんなことやろうと思ってんですよなんて言ったら、いや公園でも何かやってくださいなんて逆に言われてですね、
そういうことだったんですね。
そうだぞ。
ウクレレがあったんじゃなくて公演が先だったんですね。
そうなんですよ、はい、公演が先にあって、でしかもウクレレも最初はなくてですね、
はい、
あのまあ、やはり公演ではあるんですけど、周りにマンションもあって、うん、はい、あんまり大きな音はやっぱ出せないんですよって話があって、は
い
は
い、そういうことだったんですね。
そこからじゃあウクレレならどうでしょうっていう話で、
はいはい、
それならいいかもねっていうことで、ウクレレに特化したイベントになったんですよね、
はい、
でまあ国フェス、ウクフェスと、はい、語呂合わせもしてですね、はい、ウクレレのイベントを、まあ、公演では始めたと。本当にまあなんかもう全部偶然というか、なんか本当にうまく転がってったなっていうところがもう実際のところなんですけれどもね、うん、はい、
お話伺うとうまく転がってったっていうことよりも、やっぱり制約の中でこう、うん、いろんなこう逆にアイデアが生まれてきたっていう感じがしますね、はい、うん、特にウクフェスについてあのリーフレット別にされた理由とかっていうのは特にあるんですか。
まあ、これは単純にまああの主催がまあ公演はですね、あの都立武
蔵
国分寺公演が主催なんで、あそこで何かやるとまあ基本全部主催は公演になるので、はい、まあそれであのたまたま別れたっていう、まあ単純にそんだけの理由なんですけれども、
はい、事情を知らない我々にとっては、はい、国フェスの中にウクフェスっていうのがあるって入れ子になってるっていうのは、はい、すごくなんか考えられてやったっていうですね、そういう印象を持ちましたけど、
いやもう本当それもあのうまく転がってったなっていうだけなんですけどね。
なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、でそうですね、特になんか 運営する上でですね、先ほどの反響、はい、涙を流してくださった方もいらっしゃるということなんですけど、喜びとか苦労とかですね、運営する上でですね、特に何かこうございますでしょうかね、ありますでしょうかね。
そうですね、やっぱり例えば立川とか、はい、結構外でもね大きなバンド演奏とかできるんですけど、はいはい、国分寺ってできないんですよね。
できないですね、はい、で条例がありますからね。
そうなんです、で北口広場なんかも最初は会場の候補だったんですけれども、はいはいはいはい、まあ、途中からなんか大きな音はそこ出せないっていう話にいきなりなってですね、はい、もう実は北口でももうブッキングがもう決まってたんですよね。
そうです
ね。これどうすんですかねって話をしたら、はいはい、じゃあ南口でどうですかって言われて、はいはい、南口ってあれできるのみたいなところから始まったんですけど、はいはい、まあでもね、やれないよりかはもちろんいいですし。
なるほど、そういうことがあったんですね。
だからもう急遽もう南口を借りてですね、北口 の, ブッキングメニューをそのまま南口に持ってってやったっていうのが、はい、実は1回目なんですけれども。
いや、それは苦労そのものですね。はいはい、ね、実はもう我々もみんな北口急に使えなくなったということでですね、はいはい、いろんな影響は出てますのでね、はい、ただ南口は交番があるのにですね、はい、できるっていうところが不思議ですけどね。
いや、そうですよね、はい。まあ、あとそのおさむちゃんのバンドも最初は光公民館でやろうとしてたんですよね、はいはいはいはい、で光公民館でもうやることもほぼほぼ決まってたんですけど、はいはい、出演者はマスクしなきゃいけないって言われたんですよね。
それはあれですね、なんていうかな、公的機関だと、はい、それが必須でしたね、当時はね。
そうなんですよ、
は
い、でいや、それおさむちゃんにマスクさせるわけにはいかないでしょって話をして、はい、じゃあもう光公民館やめますって言って、で急遽近くのライブハウスの地球屋に連絡したらですね、もう夜はいっぱいだけど昼間は空いてるよってことで、あ、じゃあもう昼間やらせてくださいってことで、この昼間になってるのはその理由なんです。
話を伺うとあれですね、本当に面白いですね。面白いというか失礼ですけどね、はい、こういうふうな我々がこのリーフレットから、はい、読み取ることがですね、はい、そういうドラマがね隠されていたのかとかっていうのはですね、はい、多分これをお聞きの方々も、はい、国別来られた方はね、こういったお話を今風紀さんから伺ってですね、そういうドラマが後ろにあったのかということで相当面白いというふうにですね感じられている方が多いと思います。はい、
まあ、でもなんか本当ね、はい、なんか困るとなんかうまい具合にいくんですね、不思議と。
何か持ってるところがありますね、はい、持ってるものがね、はい、ありがとうございます。で、そうですね、今お話伺ってですね、一番感じたのはやっぱりあれですね、やっぱりあれですね、国分寺にとって重要な人である今野清志郎さんのですね、精神というかですね、残したものがですね、こういう形でつながって続いていくっていうことがですね、冬木さんもそのこう円環の一つに なられたっていう感じがすごいしましたね。はい、ライブ行かれた方はすごくやっぱり良かったっていうふうにね、おっしゃってた方がいらっしゃったので、で、そうですね、あと小室仁さんの他にも阿賀田守夫さんもね、はい、2回目ですか、出られてますけど、はい、やっぱりそういったフォークつながりでですね、なんていうかな、よくこの方々に依頼されてですね、実現されたなというふうに思います。で、小室仁さんについてはですね、また最近注目されてますよね。谷川俊太郎さんが亡くなってですね、谷川さんの詩に曲をつけて歌われた初期のアルバムね、今生きているということ76年のですね、バックはムーンライダースと矢野明子さんとかなんですけど、それがやっぱり私も聞き直してますけど、やっぱりすごくやっぱりいいですね。今の時代にも響くというかですね、何のこうなんていうかな、こう時代のこう時代が変わってこう何かこうダメになっていくというですかですね、そういったものがないものだと思いますね。そういったものをですね、よく小室仁さん、なんていうかな、出ていただいたということ、
本当にそうですよね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、残念ながらここで時間が来ましたので、はい、国フェスについてのお話は次回にまた冬木さんに続けていただきたいと思います。冬木さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。国フェスという人と人が出会いつながり何かが生まれていく場を音楽フェスという形でこの街で作り上げていくことができればという冬木さんの思いとビジョンがこれまでのお話からよく伝わりました。ここまで国フェス実行委員長の冬木義郎さんにお話を伺いながら進めてまいりました。次回第2回は国分寺でフェスを作るパート2ということで2025年5月10日11日に開催される第4回国フェスのお話を中心に冬木さんに伺っていきたいと思います。
国分寺レイディオ、
これで国分寺ミュージックディグ第1回国分寺でフェスを作るパート1を終了します。ご意見やご感想などありましたら東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスはcrc@s.tku.ac.jp です。次回第2回は国分寺でフェスを作るパート2というテーマでお送りいたします。パーソナリティはライターの近松ささえもんでした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。